の Be Happy。 この番組は何気ない毎日にもハッピーなことがたくさんある、だから幸せになれよってな番組です。ハロハッピー第87回、3月4日更新分。ちょっと花粉症気味の坂本美里です。いやー、この季節がやってきましたね。一気に来ました。もうね、毎回花粉症じゃないと自分を言い聞かせているんですけれども、毎年毎年ね。でもね、なんかね、なるんですよね、具合が悪くなるんですよね。で、気がついたの、今日急に具合悪いなと思ったら、私今日ね、収録前にね、辛いものを食べてきちゃったのね。刺激物はね、ちょっと良くなかったなと。鼻がね、ちょっとズビズビしてますけど、お聞き苦しかったら本当に申し訳ないです。はい、いやいや、前回ね、前回というか先月ですけれども、バレンタインスペシャルね、永井舞ちゃんと土屋真紀ちゃん来てくれましたよ。もう可愛かった、もう目麗しいお二人、すごいもうね、可愛かったし、なんかスペシャルな番組ができたなと思っておりますけれども、いやいや、そこでね、女子力の話をしました、3人で。で、女子力っていうのは何なんだろうと番組が終わった後にまた考え直してみたんですけど、そういえば女子力っていうものを考えたことがなかったな、自分って。だから何が正しい女子力なのかが自分でわからなくて、まあいっかっていう感じもするんですけど、まあね、女子力っていうのは私はあまり考えないで、まあ、私は女性とか男性とかは関係なく、こう誰でもこういいなって思っている魅力のある人になれればなと、こうそういう結論に至ったわけです。はい。何を話してるんだ。はい、ではここで、きっと伝わるメッセージいただきましたので紹介したいと思います。ハンドルネーム、アミーちゃんからいただきました。アミーちゃんのきっと伝わるメッセージ。とある高知出身ののんべえさんへ。マイニャンとミルチューとどっちが大事なの、二股はよくないよ、といただきました。アミーちゃんのきっと伝わるメッセージ、のんべえさんに届きますように。それでは第87回、一緒にハッピーな時間を過ごしましょう。坂本美里の Be Happy。坂本美里です。まあ、始まってすぐなんですけれども、ここで告知をさせてください。3月4日5日更新近辺に聞いてくださってる方はまだ間に合いますな告知です。はい、3月5日土曜日、秋葉原のドレス秋葉ホールでライブを行います、ライブに出演いたします。はい、歌姫降臨というライブですね。以前、去年ね、出演させてもらった対バンライブなんですけれども、また出演いたします。開演時間はですね、18時からですね。それで、開演時間は18時半からですね、18時半からになります。そして私の出演時間は、20時25分前後になります。まあ、鳥になりますね、最後の出演なので。まあ、土曜日お仕事があってちょっと間に合わないかもという方でも多分大丈夫なんじゃないかな、チケット取っちゃえばいいんじゃないかな。はい、まだ、間に合う方はぜひ予約をしていただければなと思います。予約は、価格は1500円になります。当日入る場合は1800円になります。あと両方プラスドリンク代で、ワンドリンク代ですね、で500円になるんですけれども、いや、当日ですね、坂本美里扱いでお願いしたいんですけどと言うと、きっと前売り価格になると思う。言ってみてください。はい、ぜひぜひお願いします。まあ、今回対バンライブということで、まあ、アコースティックテイストの、まあ、ライブになっているんですけれども、私はピアノの山積恵美さんと一緒に 出演してピアノだけで歌おうかなと思っております。まあ、オリジナルももちろんやるんですが、カバーを今回もね結構入れていこうかなと思っていて、そのカバーを選んだ選曲の理由が、こうカバーとしてたくさんのアーティストに歌われている曲っていうのをテーマにしてみました。これはまあ、本当に誰もというかみんなアーティストが歌いたいっていう曲で、誰もが知ってる曲でもあるし、ね、逆にみんな知ってる曲だからね、これはボロが出ないようにみたいな、まあ、オリジナリティが出せるようにっていう感じでトライをしたいなと思っております。いや結構好きな曲で楽しめると思うんで、ぜひ聴いてほしいなと思っております。はい、あとですね、もう一つ告知があるんですよ。こちらはですね、うふふ、もうでも聞いてくれた方もいるかもしれないよ、うふふふとか言って、文化放送のモバイルラジオでですね、新谷涼子ちゃんと清水愛ちゃんがパーソナリティの番組がありまして、涼子と愛のプニプニティータイムという番組があるんですけれども、そちらの3月分ですねにサプライズゲストとして出演しました。はい、もう第1回目がアップされている頃じゃないかなと思うんですけれども、はい、サプライズゲストだったので、愛ちゃんと涼子ちゃんがこう目隠ししてるところに私が現れて、わーミサーみたいな感じだったんですけどもうね、10年経ったんですよ、私たち経って、まあいろんなね現場でね、いろんな多分3人もういろんな、なんて言うんだろう、経験を経てきてて、多分全然一人でも喋るし、誰と喋ってももう大丈夫みたいな感じだと思うんですけど、まあ3人になった瞬間にね、こう昔ぐらいはちゃめちゃになってしまって誰が仕切るんだよ、誰がまとめんだよみたいな感じになってでもう学生時代の話とか、すごいお宝なトークがいっぱい出てると思うので、はい、ぜひ有料なんですけれども登録して聞いていただければなと思っております。3月分ですね、毎週水曜日更新となっておりますので、文化放送モバイルと検索すると出てきたよ、うん、調べてみてください。はい、あ、長々と告知しちゃったよ。今回はね、3月ということで送る言葉をテーマにいっぱい喋ろうと思っております。はい、送る言葉ですよ。送る言葉っていう言葉でイメージするのは卒業ですね。まあ卒業のシーズンなんで、こうこのテーマを選んだんですが、いやー、卒業この時期になるとすごく思い出して、で思い出す、その中ですごく一番思い出すことは、その高校の卒業式をやっぱ思い出すんですね。私高校卒業してすぐに東京に出てきたので、高校の卒業式っていうのがなんか高校の時代というか高知にいた最後のなんか思い出っていうのがあって、まあ、高校の卒業式を思い出すんですけれど、その時に各担任の先生からそのクラスのみんなへみたいな感じでメッセージを送る、まあ、卒業式の中の企画っていうかねのがあって、その時にその私の担任の先生、久保先生っていうんですけど、久保先生がくれた言葉があって、それをここで発表したいと思います。ね、苦しい時乗り越えてこそ道は開けるっていう言葉をいただいたんですよ。で今でもこのね、意味っていうのはすごく心に残っていて思い出すんですけれども、それとは別にこの高校時代の担任の先生って私たち3年間同じクラスだったんですけど、で3年間同じ担任の先生だったんですけど、久保先生って初めて教師になって初めて担任を持ったクラスだったんですね、私たちのクラスが。で結構はちゃめちゃなクラスで多分問題も起こしたりとかしてたと思うんですよ。で先生すごい大変だったんじゃないかなと思ったりとかして、だから私たちにとって高校の3年間ってすごい特別なんだけど、多分その久保先生もその3年間っていうのはね、人生の中でその3年間で多分すごく大きかった3年間じゃないかなと思っていて、 でね、その3年間終わった後に苦しい時乗り越えてこそ道は開けるって先生が言った時に、きっと先生は3年間そうやって頑張ったんだなって思ったんですよ。で、私も頑張らなきゃなって思いました。そんな意味もあって、はい、この言葉を、まあ、この時期になるとよく思い出します。はい、まあ、あのリスナーさんへの質問でね、あなたが大切にしている言葉はというあの質問をして、今月もねメールをいただいたんですけれども、では紹介したいと思います。はい、ではハンドルネームニッキーさんからいただきました。はい、メールの間隔が空いてしまいましたが、お久しぶりです。はい、お久しぶりです。そろそろ卒業の季節ですが、僕も高校を卒業してからもう1年経ちますが、そんなに時間が経っていない気がしています。はい、その頃に言われて嬉しかった言葉ですが、はい、僕は数学が苦手だったのですが、試験本番でうまくいき、ちょっと苦手だった数学の先生にやっぱり力はあったんだなと褒められたことがとても嬉しかったことを覚えていますといただきました。あーねー、苦手だったんだね。数学も苦手だったし、その数学の先生も苦手だったんだよね。というかさ、先生が苦手だとその科目苦手にならないって今話ずれてるけどまあね、まあ、もしかしたら逆ね、数学が苦手だから先生も苦手だったのかもしれないけれど、うん、その苦手だった先生にやっぱり力はあったんだなって、嬉しいよね。わかる、これすごくわかるよ。私もね、まあ、商業高校だったんで、その簿記っていう授業があったのね。で簿記っていうのは検定とかもあって高校時代受けてたんですけれど、これ本当に受かるかなって結構難しい試験があったんですけど、その時に簿記の先生がね、すっごいなんかね、もうあんま好きじゃなかった先生、私もその先生好きじゃなかったんだ、好きじゃなかった先生がいて、なんかうるさいなとかって思ってたんですけど、その先生がフラッとこう廊下ですれ違ってる時に、なんかまあ、もうそういう検定だな、なんかお前は大丈夫だろって言ってくれたんですよね。それがすごい嬉しくて、だから簿記が得意科目になったんですよ、その時に。あ、私は簿記が得意なんだって、で頑張ろうって思って、そう思えたんですよね。先生の一言は結構大きいと思いますね。思い出だね。はい、ありがとうございます。はい、まあ、こんな感じでねメールをいただいてるんですが、まあ、これはゆっくり来週も皆さんからいただいたメール紹介したいと思います。はい、ありがとうございます。さあ、あ、台本間違えた、こっちだはい、あとねもう一つね、私が、もらって大切にしている言葉があるので、ここでお話ししたいなと思います。私がもらってね大切にしている言葉がで、それは昔バイトをしていたところの、まあ、オーナーさん、まあ、先輩でもありオーナーさんでもある、まあでも自分の親ぐらいの年齢の方なんですけれど、その方が私がこういうことやりたいんだっていう話をいろいろして聞いてくれてた時に言ってくれた言葉があって、それが後悔は絶対する、何を選んでもすると、後悔は何を選んでもする、だったら何もしないより何かした方がいいんじゃないって言ってくれました。私これね聞いた時に後悔は絶対するって言われた時に、私それまでね後悔しないように生きていこうと思ってたんですよ。すごくなんか後悔嫌じゃないですか。もうやりきって 100% やったって、私はもう満足だって思いながら生きていきたいなと思ってたんですけど、実際その時に後悔してることもたくさんあって、だから自身後悔しないようにしようとすると、失敗しないようにするのと同じだなと思って、うん、後悔 したくないから失敗しないようにするみたいな感じになってたんですよね。でもこの言葉をもらった時に、あ、後悔ってどっちにしろするんだなって、成功してもきっとずっと経てば、あ、もっと良くなったかもなって後悔するんだろうなって思ったんですよ。だから、あ、じゃあもっとなんかいろいろやっちゃってもいいんじゃないかなって、すごく心が軽くなった言葉だったんですね。うん、私の、まあ、価値観を変えた言葉ですよね、すごくね。はい、後悔は絶対するんですよ。 もちろん後悔してないこともありますけどね。ね、てか後悔してないと思わないと悲しい気持ちになっちゃうようなことは人生はあるけれど、あるけれど、でもいいよ、後悔いいよ。みんなで後悔しようよ。ね、いっぱい失敗して、うん、まだまだなんかいろいろやりたいなと思います。はい、私の大切にしている言葉でした。はーい。なんかね、今回はこう大切にしている言葉とか自分の思いとかを言っていっぱい伝えようと思ってますけれども、いかがですかね。次回も本当こんなテイストでやりたいと思うので、のんびりまったりのんびりのんびりのんびりやりますんで、はい、ぜひ聞いてください。送る言葉をテーマにお送りいたしました。第88回の更新日は3月18日になります。次回も送る言葉をテーマにお送りしたいと思います。番組ではメールを募集しております。番組への感想など Be Happy のメールフォームからお待ちしております。それではみんな、また会う日まで幸せでいろよ。お相手は坂本美里でした。バイビーハッピー。